さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
かなです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか昨日30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。祝100エピソードよ。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございますなのか、ありがとうございますなのか。
ありがとうございますかな。
やり遂げましたね。なんとこれが100個目のエピソードということで、はい、想像だにしておりませんでした。
そうですね、シャープ100と書いてあると思うんですけれども、
ついに3桁に乗りましたね。
はい、というわけで、そんな今回何をするかと言いますと、
はい、
かやこさんに100の質問企画です。
よ
ー、はい、これもし毎回聞いていただいている方がいたら、年末の企画会議の誤りで出していた案なんですけど、はい、100個質問を用意して、どんどん答えてもらって、まあ、かやこさんってこんな人みたいなことを、まあ、ちょっと自己紹介にもなるし、時にはちょっと深掘りにもなるみたいな感じで答えていただいて、終わったらその回答内容とかをちょっと振り返りつつ、トークするような感じで、話せたらいいかなと思ってます。
OK です。
はい、
卓球のラリーみたいな感じでパッパパッパ答えるんですよね。パコンパコンパコンパコン。
はい、テンポよく答えていただいて、まあ、でも別に詰まっちゃいけないとかっていうことでは全くないんで。
あ、なるほど。
そこから会話始めないっていうルールかな。
あ、会話を始めないってことですね。
そうそうそう。なんでかっていうと、とか言ってめちゃくちゃ話し出すと、この100個の質問終わらなくなって。
そうですね。それは私はおかしそうな危険ですね。
はい。
話し出しそう。
今回、100の質問企画をやるにあたって、X で、あやまリスナーの方に呼びかけまして、
呼びかけてましたね。
はい、私とかやこさんに100の質問で聞きたいことありますかみたいなことを発信したところですね、結構みんながいいねしてくれたりして、いくつかご質問をいただいてますので、
ありがとうございます。
まあ、その100の中にはそれも含まれてますと。
了解です。この短い募集期間の、しかも X でしか告知してないのに、ありがとうございます。はい、一部の謝りすなさん嬉しいですね。楽しみ。
はい、なんか時々こういうことやったりもするので、もしX やってて、まだフォローしてないよっていう人がいたら、まあ私とかかやこさんのアカウントをフォローしていただくと、
ぜひ、
よりいろんなことに、はい、参加できるようになるかなと思いますので、ぜひ
お願いします。
なので、
はい、
なんていうんですか、え、何その質問みたいなのも出てくるかもしれないんですけど、
はい、
それも込みで楽しみつつチャレンジしてもらえたらと思います。
そうですね、私は何の質問が聞かれるか全く知りませんので、
はい、
楽しみです。
しかもこの100の質問みたいなの見たこともないんですもんね。
見たこともないだから前知識がかなさんから聞かされたことしかないし、100の質問の YouTube を見たりとか、100の質問ってどういうことを聞くのかってググったりとかもしてないんで、マジで何も知らないです。
はい、なのでちょっとね、かやこさんの、もう長いことリスナーでいらっしゃる方にとっては、本当に基本情報みたいなことも入ってくると思うんですけれども、
なるほど、はい、
まあ、そこはクイズみたいな気持ちでね、かやこさんより先に答えるぐらいの気持ちでちょっと聞いてもらえたら
そんな人おるんかな、答えられる人
いますよきっと。
そうっすかね。
なので、まあ、簡単に何をしていただくかもう一度説明すると、
はい、
まあ、これから100の質問が次々出題されますと、
はいはい、
それに対してテンポよく、まあ、なるべく正直に回答してください。はい、まあ、こちらも
丸裸にされると、
さらっとリアクションを取ったりはするかもしれませんが、はい、まあ、追いかけ球みたいなことはしないので、はい、それは後で、
なるほど、
そういえばこういうこと話してましたねみたいなのはまとめて話す感じにしようかなと思います。
了解です。
じゃあ行きましょうか、早速ですが。
はい、楽しみです。
はい、
後で詳しく話したいと思った質問を100個のうちから覚えていられるかは分かりませんが、打ち返したいと思います、弾を。
はい、そんなこともあろうかと私が今タイピングしようと思ってるんで
ありがとうございます、投げかけながらタイピング。
後で共有していきたいと思います。
はい、
じゃあ行きます。
はい、お願いします。
まずはお名前お願いします。
かやこです。
名前の由来は何ですか？
名前の由来は、父と母が初めて出会ったのが映画の上映だったんですけれども、
はいはい、
母が上映している映画の手伝いに父が来て、二人が初めて出会いまして、その時上映されていた映画がかやこのためにだったので、そこから取られた名前です。ロマンチック。
ロマンチック深掘りしたい。
かなりロマンチックです。
はい、でも次いきます。はい、身長は
158cm。
靴のサイズは
23.5 だったり 22.5 だったり。
愛してやまない好きな食べ物は何ですか？
餃子。
はい、じゃあこの世で一番嫌いな食べ物は何ですか？
椎茸です。椎茸。
最近とっても嬉しかったことはありますか？
最近とっても嬉しかったこと、なあ、嬉しかったことがなかったみたいになってるな。
そうですね。
あ、昨日ホットドッグ食べたいなと思って家族みんなで公園にホットドッグ炭火で焼きに行って、うまーってなって嬉しかったですね。
それ X にあげてましたね。美味しそうでしたね。
あげてました、
はい、
うんまって思って、それは嬉しかったです。もっといいエピソード出したかったな。
いや、アメリカンでいいんじゃないでしょうか。
はい。
じゃあ最近悲しかったことはありますか？
最近悲しかったことは何かな。
まあないならないでもいいですよ。
まああのあれですかね、キッチンの横に洗濯機と乾燥機だけが入ってるちっちゃいなんかスペースというか小部屋があって、はい、そこのドアがなんか蛇腹式みたいな、
はい、
蛇腹式でも1個の蛇腹なんですけども、とにかくそういう押したり引いたりして開けるんですけど、それが壊れたことですかね。
あ
、うん、めんどくさいなっていう思ってます。
はい、悲しいですね。
はい。
得意なことは何ですか？
喋ることと歌うことです。
はい。苦手なことは何でしょうか？
運動全般です。
あ、じゃあちょっと似てますが、コンプレックスはありますか？
コンプレックスは仕事ができないことです。
ついやってしまう癖は？
ついやってしまう癖は何だろう。
突然歌い出すとか？
突然歌い出すのは癖ではないんですけど、難しいな。ついやってしまう癖？
口癖とかでもいいし、ついついやっちゃうみたいなことでも。
口癖はポッドキャストを編集してて思うんですけど、なんとかみたいな、なんかってめっちゃ言ってて嫌だなって思います。めっちゃ言ってんなこいつって思います。
わかる、
うん、
自分の好きなところは？
ハッピーなところですかね、基本的に、
はい、
基本的にハッピーなところです。
最近一番やらかしたことは？
最近一番やらかしたことは何ですかね、画材屋みたいなところに行ってあれを買ったんですよ。フォトフレームを買ったんですよ、
はい、
でフォトフレームって結構高いんですけど、普通に買ったら30何ドルとか40何ドルとかするやつが、
はい、
10ドルでセールしててめっちゃ嬉しくなって、で2つ買ったんですよ、
はい、
1つはずっとフレーム探してたけど飾れてなかったカナダに旅行行った時の
絵はが
き用で、
はいはいはい
はい、もう1つは日本で一時帰国した時に買った紅の豚のクリアファイル用、紅の豚のクリアファイルを飾りたかったね。でそれをそれぞれ入れて、でカナダの絵はがきを飾って、で紅の豚の方も綺麗に飾ってシャーつって壁にかけたら落ちてで落ちた下にロボット掃除機のシャークの充電のホームがあって、だから買ったんですよ。あれにガーンって当たって壊れて修復しようがないみたいになって、ワンチャン新品と交換とか行き先ないかなと思って、わざわざ車でドライブしてお店に行ってみたけど、それ落としたなら無理やろって言われて、ですよねってなったことですかね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
これ
悲しかったことでもよかったわ。
そうですね、はい、最近買った高い買い物は？
最近買った高い買い物は今私が喋っている MV7 ですね、手話のマイクです。
最近あったほっこりする出来事はありますか？
ほっこりする出来事絶対あるんだよな。何かな、待って、絶対ある、思い出したいな。
全然大丈夫です。
娘のこととかでほっこりしてるはずなんだけどな、しょっちゅう。
広めでもいいですよ、その最近って。
あ、もう長く撮って、
うん、3ヶ月とか撮ってもいいですよ。
3ヶ月とか撮ってほっこりね。娘の成長にはしょっちゅうほっこりしてるんですけど、ほっこりって微妙ですけど、
うんうん、
娘がトトロの靴下を持ってるんですよ、
はい、
でそれ結構前に買ったけど大きいやつしか売ってなくて、もう履けないなと思って置いてたら娘が見つけて、トトロじゃんって言って履いたらぴったり で娘はやっぱトトロが大好きだし、トトロの靴下持ってることが誇らしいから、うんうん、みんなに自慢したいんですけど、誰もトトロ知らないんですよ学校の人たちで、靴履いてるから見えないし、でみんなトトロだねって言ってくれるかなとか言ってウキウキして言ってるけど、いやごめんトトロ誰も知らんと思うわとか言ってて、でそしたら同じ学校につい最近私のお友達が娘ちゃんを入れたんですね、
うん、
で私が娘を送り届けた後、その友達も娘ちゃんを送り届けたみたいで、 娘は無事その私の友達にトトロを自慢することができて、うん、で何々ちゃんのお母さんが知ってたよとか言って報告してくれて嬉しそうに、よかったねって
よかったね
よかったね、誰かが分かってくれてって自慢したかったんよなって。で友達もすっごいいい子なんで、めっちゃ多分言ってくれた、いいリアクションしてくれたらだろうなっても分かるんで、よかったねって思いました。
それはほっこりですね。
ですかね。はい。
最近見た夢、どんな夢？
最近見た夢、マジで覚えてたのにな。ああ覚えてた。でも基本的に夢はその日はめっちゃ覚えてるんですけど、2日ぐらい経ったら覚えてないんで、でも覚えてません。
はい。お酒で失敗したことはありますか？
いっぱいありますよ。何言ってるんですか。記憶なくしたこともあるし、だからあります。
あるんですね。
ありますよそんなの。もう酒なんてろくなもんじゃありません。
はい。最近の悩みは何でしょうか。
最近の悩みは、もう産後もうすぐ5年経つのに抜け毛がすごいことです。
おー、はい。1日で1億円使い切らないといけないとしたら何をしますか。はい、
寄付ですかね。
お、今までやった一番豪華なことは何ですか。
一番豪華なこと、一番やっぱアラスカクルーズかな。
あ、入院したことありますか。
あります。
子供の頃苦手だったけど今大丈夫なものはありますか。
ナスビ
ナスビ
ナスビのことは本当に嫌いでしたけど今大好きです。
小学校の時ハマってたことは。
小学校の時はね、ぷよぷよにめっちゃハマってました。だから当時仲良かった友達は未だに私のことをカー君って呼びます。カーバンクルだったんで、私が役割があったんで、それぞれのエピソード語らなんてよろしく、それぞれのぷよぷよのキャラクター総動員の下敷きを持ってる子がいて、クラスの一人一キャラクター当てはめてたんですよみんなで。で私カーバンクルだったんで、カー君って呼んでます。当時の友達は私のこと
そんなことあるんだ
そうです、ぷよぷよハマってましたねクラスで。
子供の頃なりたかった職業とか夢とかは。
天文学者か恐竜博士になりたかったです。
学生時代の部活は。
中学生の頃が演劇部、高校生の頃は音楽部でした。
自分だけしか経験したことないだろうっていうことありますか。
そんなことあるかな。大抵のことはみんなしたことあるでしょ。畳で出産したのも私も見ましたってこの間言われて、世の中なんでもみんなやってんだなってこの間思ったところだったんで、
はいはい、
ないと思います。
ないと思います。はい、
はい、
初恋はいつどんな人でしたか。
初恋はなんかね、保育園の時になんかみんな好きな人いるんだってなって、どうしようってなって、空っぽのロッカーの名前を並べて、じゃあこいつにするかっていうのったの正確に答えてない方は分かってるんですけど、そういうなんか事務的に決めたことを覚えてます
これを初恋とするということになったんですね。
そうっすね。もうちょっと生々しいエピソード喋ってもいいかなと思ったけど、まあこれにしておきます。
告白する方ですか、されるのを待つ人ですか。
あー、する方でしたね。
ズバリ好きなタイプは。
好きなタイプは、細マッチョで目がクリクリしてる感じの人ですかね。
今までつけられたことのあるあだ名を一つ教えてください。
カー君カー君です。
最近読んでよかった本は。
最近読んでよかった本は人生をいかに生きるかという本です。
ちょっと後で聞きたい
ちょっとねタイトル間違えそうやし某映画に似てるんですけど
確かに某映画に似てる。はい、
はい、
じゃあ好きな作家さんは。
江国香織さんです。
何度も読み返す大好きな本といえば。
ももです。
最近読んでよかった絵本は。
最近と言われると難しいんですが、はい、象のエルマーシリーズはいいなと思って割と借りています。
じゃあ大好きな絵本。
大好きな絵本はザ・キャビン・カンパニーさんが書いた夜ですという本です。
最近見て一番面白かった映画は。
君たちはどう生きるかですね。
そうですね。
そうっすね。
はい。何度も見返す大好きな映画といえば。
紅の豚、ショーシャンクの空に、プラダを着た悪魔など。
はい、だいぶジブリ出てますが、好きなジブリ映画といえば。
紅の豚です。
好きなジブリのセリフを一つ教えてください
やっぱそこは飛ばない豚はただの豚ですねそれか、うん、ローストポークになってしまうわよですかね正確ではないと思うんですけど、あなたそのうちローストポークになったも知らないんだからみたいなことをジエナが言うとこですかね。ジョークと思って。
紅の豚ですね。
はい、紅の豚です。いずれにせよ。
好きなディズニー映画は。
ディズニー映画か ディズニー映画か、あれですかね、ズートピアですかね。
はい、じゃあ好きな漫画を教えてください。
好きな漫画6つ6つ、まあ、マジックナイト、レイアーサー絶対ですけど、まあ、現在進行形で読んでるやつとマロニエ王国の7人の騎士、
はい、
だしブルージャイアントもめちゃめちゃ好きですし、いやもう漫画ちょっと
はい、
難しいっすね、絞るのが。
思いつくものにしときましょう。
そうですね、あとナウシカね、ナウシカ漫画のね。
最近見たアニメで良かったのは？
いや大してアニメ見てないですけど、最近というカテゴリーで言うともう何百回も言ってるブルーイが最高です、うんう
ん。何回も見返す、読み返すアニメとか漫画ってありますか？
ナウシカは定期的に読み返してますね。あとはマロニエ王国の7人の騎士の作者の
うんうん
岩本直先生が書いている町で噂の天狗の子はなんか私の人生に何回も現れるんですよ。定期的に読み返してて大好きなのと、あと重版出体ですね、
あ
大好きで読み返してます。
私も好きですね。
あ好きっすか。そうっすよね、うん、あとブルージャイアント、
はい、アニメ化してほしい漫画はありますか？
いやもう私アニメほんと見ないんですよ。
いやそんなに、
だから漫画のままでいてほしいですアニメにならなくて大丈夫です。
今まで一番ハマったゲームは？
ポケモン、ポケットモンスター、
好きなキャラクターは？
好きなキャラクター？トトロ。
おすすめのポッドキャスト番組を一つ教えてください。
え、この間3個選んだとこやったのに。
いやもうだってそれ見てないかもしれないから。
そうか、そうだ、ゲイにカミングアウトが再開しましたね。皆さんぜひ聞いてください。
好きなポッドキャスターといえば？
好きなポッドキャスター、樋口清則さんですかね。
おすすめのボードゲームを一つ教えてください。
これはシビライゼーションです。6時間ぐらいかかります1ゲームにもう何年もやってません、生まれてから娘が。
はい、こういうスポーツならやってみたいっていうものはありますか？
なんかあったんだよな。なんかでもバドミントンは好きですね。うん、あとスポーツかわかんないけどヨガも好きです。
はいはいはい、好きな香りは？
白檀。
もらって一番嬉しかったプレゼントといえば？
もらって一番嬉しかったプレゼント、あれだ、大学生の幹部の時に幹部のみんながサプライズでくれたナウシカ漫画全巻ですめちゃめちゃ嬉しかった。
以来持ってるんですもんね。
以来持ってます、親にもプレゼントし。
今これ集めてますってものありますか？
今集めてるもの、絵本ですかね。
スタバでいつも何を頼みますか？
アールグレイティーラテです。
好きな色を教えてください。
青。
好きなブランドは？
好きなブランド、アンソロポロジーです。
好きなアイスクリームのフレーバーは？
好きなアイスクリームのフレーバーはサーティワンならマスクメロン、ハーゲンダッツなら本当は日本の餅シリーズがいいけどないなら意外とラムレーズンがうまい。レーズン嫌いなのにでアメリカで出会って大好きなバンリーウェン、ベンリーウェン、なんて読むか分かんないやつだったら、あれ何だったっけ、あれピスタチオ美味しいのかな、うん、ピスタチオ美味しいはずです。初めて行ったジェラート屋では絶対ピスタチオを頼みます。
好きなアメリカの食べ物は何ですか？
好きなアメリカの食べ物はあれあれあれあれよ、ステーキの種類ですよ思い出しました、ステーキのプライムリブです。
うーん、
分厚いローストビーフみたいなやつです。めっちゃうまい。
得意料理は何ですか？
得意料理はミートソーススパゲッティです。
こだわりの調味料はありますか？
こだわりの調味料、
まあ、好きな調味料、
広島で作られている川中醤油という醤油をとにかくこの世で一番推して今まで人にも数々プレゼントしてます
そうなんですね、
初めて聞いた。もう推し活してますめっちゃはい、めちゃめちゃプレゼントしてます。
はい、ヒューストンのおすすめスポットを教えてください。
NASA でしょそりゃNASA しかないんだから、ヒューストンには他に進めるとこなんかありません。
アメリカで一押しの国立公園を一つ教えてください。
一つ一つと言われたらグランドテトン国立公園を押します。あーでも、まあ、しょうがない、一つだから、
はい、
しょうがない。
アメリカ住んでてよかったって思うことは？
英語が上手くなった、いろんな人の価値観に触れたみたいな時ですかね。
はい、日本のこれが恋しいって思うことは何ですか？
魚魚です。なめろうとブリシャブが食べたい、うん、食べたい、もう食べたい。
行きつけの店はありますか？どんな店ですか？
行きつけの店は
別に食じゃなくてもいいですよ。
あ、そっか、でも食しか考えてない文房笛っていう ベトナムの料理なんですけど、はいはい、麺類の料理で、多分ヒューストン来て一番通ってるレストランがベトナム料理屋ですね。というかテキサスはベトナム系の移民が多いんですよね、の戦争の歴史から。それでベトナム人が多いのでベトナム料理屋さんで本格的なやつがいっぱいあって、ブンボフエはマジで美味しいです。めっちゃ行ってます。
最近知った豆知識何か教えてください。
最近知った豆知識なんかあったんで、あ、ゴミがカラスとかにつつかれるときに黄色いネットにするとカラスはなんか黄色を見えないらしくて、つつかれないらしいです。なんか緑のネットとか青ネットしてるとつつかれて荒らされるんだけど、黄色のネットにしてると荒らされないらしいです。
知らなかった
X で知りました
はい、これから行ってみたい国は、
ね、スペイン、フィンランド、ギリシャ、トルコみたいな感じですかね。主にヨーロッパをもうちょっと回ってみたいです。
はい、旅行の時、事前に予定を決めるタイプですか、行った先で決めるタイプですか。
事前に決めます。
もし移住するならどこに住みたいですか。
移住するなら、ま、アメリカは慣れたんでありかなと思いますが、東南アジアがいいかなと思います。
はい、都会派ですか田舎派ですか。
いや、田舎派になりました田舎に暮らして。
海派ですか山派ですか。
海です。
晴れの日と雨の日はどちらが好きですか。
晴れの日です。
思い出す旅行で一番のトラブルは。
一番がいっぱいあったから
なまあ思い出すことでいいです。
そうっすね、カナダ留学時代にアメリカの西海岸を一人で旅行していた時、当時スマホなども持っておらず、ヨセミテ国立公園に行くはずのツアーのバスが自分が待っていた場所に来なかったんですかねえ、どうすんのってなって
た。あなたが行ったことのある中で一番遠いところはどこですか。
アラスカですかねやっぱり、
まあ、どこからって話もありますけどね、
はい、まあね、
まあね。カラオケのお箱は
真夏の夜の夢か中島みゆきのあれなんだっけ、なんて歌だっけ、あれ
どれですか。
今はどんなに悲しくてって何でしたっけ。
ちょっと待って、分かるけど分かんない。
涙を枯れ果てて、なんだっけ。もう二度と笑顔にはあれなんだっけこれ。あ、思い出しました。中島みゆきの時代です。
あ、はい
なかなか出てこんかった。
歌ってる部分はノーカットでいきたいと思います。はい、
マジか。今のはだったら本気で歌えばよかったですもうちょっと本気で、今のはもう適当にカットされると思って歌ったから
大人になったなって思ったことは、
娘に世の中の道理を説いている時ですかね。
あ、スマホのロック画面の画像は何ですか。
スマホのロック画面の画像は娘の七五三の写真です。
七五三か、
うん。
好きな英単語は
ディザーブですかね。
尊敬する人は、
尊敬する人は前職の人事やってた子の上司です。
好きな動物は
ラッコ。
好きなことわざは。
ことわざか、
うん、
好きな言葉じゃなくてことわざね。
ここから続きますよ言葉。
そうなんだ、うん、好きなことわざ。好きなことわざのことなんか人生で考えたことなかったな、
まあ、特になければなしでも。
そうですね、50歩100歩しか浮かびませんでした今ことわざなのかもわからないけど。
座右の銘は。
座右の銘は握れば恐怖は2倍になり踏み込めば半分になるです。
かっこよ
これは中学生の頃からこれです。
これが我が家の家訓というものはありますか。
Be happy。
これから楽器を練習して習得できるとしたら何やりたいですか。
やっぱ金管楽器ですね。ホルンとかトランペットとかサックスとか。
心霊現象とか人コア体験とか、うん、不思議な体験をしたことはありますか。
ありません。したくもありませんありません。なんかある気もするけどちょっとなかったことにしたいです、
はいここまでの自分の人生にタイトルをつけるとしたらなんてつけますか。
無計画
もしペットを飼うなら何を飼いたいですか。
猫ですね。猫。
猫派なんですね。
猫派ですね。
はい、生まれ変わったら何になりたいですか。
イルカ。
へー、もし他の誰かになれるんだとしたら、うん、何、誰になりたいですか、
う
ん、
誰にもなりたくないです自分で大丈夫です。ずっと
超能力が使えるとしたらどんな能力が欲しいですか。
空が飛べる能力が欲しいです。
タイムスリップするなら過去未来あるいはどこに行きたいですか、
うん、これはねなんか江戸時代とかに行ってみたいです。それか恐竜がいた時代、未来も行ってみたいですね。ドラえもん的なね。
そうですね、ちょっとびっくり質問ですが、島崎和歌子さんの好きなところを教えてください、
はい、島崎和歌子さんの好きなところ、これ絶対美濃健さんからの質問でしょ。ゆる落語の、
はい、
島崎和歌子さんの好きなところは場の空気を読んで相手は傷つけることなく楽しい発言をするところです。
あ、自分のノートで一番好きな記事は、
自分のノートで一番好きな記事見に行くか何か言ってましたかね今まで。
そんな
自分のノートで一番好きな記事は、あ、あれが好きですね。別に大して読まれてないんですけど、
はい、
15年ぶりに地元で暮らすっていう記事ですね。アメリカに来て最初に日本に一時帰国した時のことを書いた記事です。
うんうん、謝り続ける女たち一番聞いてほしい回はどの回ですか？
読書の謝りかな、
うんうん、はい、あと5問です。
おー、早い早い。
謝り続ける女たちを一言で紹介してください。
人生謝っている女二人のよもやま話。
ポッドキャスト始めてよかったと思った出来事は？
お便りが来たことですかね。
ポッドキャストを始めてびっくりしたこととかありますか？
お仕事で初めて会った人にポッドキャスト聞いてますって言われたことですかね。
わかる。
そんなことある。
謝り相方の私に一言お願いします。
いつもありがとうございます。本当に本当に思っています。
最後、謝りスナーの皆様に一言お願いします。
はい、いつもありがとうございます。お便りをお待ちしております。本当にありがとうございます。
はい、以上100問でした。
意外と早かったです。
あっという間じゃないですか。
あっという間でした。いや、なんかこれ私はね、
うん、
次は私がかなさんに出題するじゃないですか。
はい、
まあ、こう同じ質問があってもいいとはいえ、ちょっと質問考えるの大変だなってずっと思ってました。
これだからあれですよ、うん、私にヒューストンのおすすめスポットとか聞かれても困るんで。
そうだな、東京の話したらいいんだ。
そういうのは変えてもらいたいかなっていう感じですかね。
いや、面白かったです。
なんか頭クルクルする感じですよね。
ね、編集によって本当に即答した時とカットされて即答っぽく聞こえてる時とかがもしかしたらあるかもしれないけど、それも面白いですよね、うん、こう何は即答でき、何は即答できないのかみたいな。
割と最初はね一緒かな、このお名前お願いしますとかからは一緒で、
うん、はあはあはあ、
だんだんその人ならではの質問になっていくみたいな感じですね。
なるほどなるほど。
いや、ああ、どうでしたでしょうか、謝りスナーの皆様。
そうですね、
そんなこと知ってたなのか、
うん、
いやちょっと意外だったななのか、
うん、
ぜひ感想が聞いてみたいですし、ここから初めて聞いてみた人は、まあ、こんな人がやってるポッドキャストということで他の回を見に行ってもらえたら嬉しいなと思ってちょっと企画したんですけど、
俺によってねちょっと興味を持っていただけたり興味が深まったらいいなという感じですね。
そうですね、何しろ99回もあるんでね、ここまでの。
そうっすね。確かに他に99エピソードもありますから、リニューアル前の候補にも丸々の誤りという番組名だった頃からありますから、
ぜひ。変わらないですけど、かやこさんは全く、うん、でも状況はめちゃくちゃ変わってるんで。
そうですね、
そういうのがきっと面白いと思います。
確かに。
でこれさっきかやこさんも言ってましたけど、
うん、
実は今回は私からかやこさんに質問なんですけど、
うんうん、
次回は、うん、かやこさんから私に聞く形式にしようかなっていう。
はい、そう思っております。
はい、
なんで私がまた質問を考え直すのと、あれですかね、謝りスナーさんからもらった質問でかなさんにも聞いてみたいってやつが、
だいたい全部2人への質問だったんで、
あ、じゃあかなさんはもう把握しちゃってるけど、まあそれをランダムに入れますと。
そうですね。で、あ、そうそう、一応ね、どれがその質問だったかちょっとだけ言うと、う
ん、そうですね、 なんでそれを聞きたかったかっていうのも
そう
書いてくださってる方いるんですよね。
例えば、
はい、
うん、足のサイズとかも聞かれてます。
足のサイズ、靴のサイズっていう質問、そうだったんだ。
そう、まあ結構100の質問によく入ってることも多いんですけど、
う
聞いた理由、先日自分の足のサイズが21センチという衝撃の事実が発覚したことがあったので、お二人にも聞いてみたくなりました、
うん、
くだらなくてごめんなさいと言ってますが、全然いいですよね、
うん、いいですよ。21センチ驚愕っすね。
21センチ驚愕ですよね。
21センチ。でも私もちゃんとした足のサイズ測ってもらったら 21.5?
はいはいはい。
で、なんか 1.5 センチぐらい余裕持った方がいいってなって、23センチの靴って言われたから一緒かも。
私もそうかな、22ぐらいかも。私もなんか身長低いと足もちっちゃいって言うけど、でも、うんうん、かやこさんは別にちっちゃくはないですもんね。
158は普通ぐらい、日本人女性だと、
うん、M ですね。
ですけど M ですね。ですけどやっぱ足の成長と背の身長の成長って結構関連があるみたいなんで、まあでも21センチは衝撃ですね。ありがとうございます、質問送ってくださって、は
い、とてもいい質問だと思いました。
、うん、
あとは、例えば、
うん、
晴れの日と雨の日とどちらが好きですかとかも。
いやこれ曇りの人が来るかなと思ったんですけど、晴れの日と雨の日と曇りの日って言われたら思い出ボロボロの話と思ったんですけど。
で質問の意図は、うん、私は花粉症なので、うん、これからの時期は晴れていると窓を開けるのにも躊躇してしまいます、
うん、
かといって雨だと気圧のせいか頭痛がしてしまいます、
うん、
日の光を見ると明るい気持ちになるし、雨音を聞きながらコーヒーを飲む時間もしっとりとしていて好きです。
素敵ですね。
そういうわけでどっちを選んでもいろいろあるなと思った次第ですと。
なるほど。
あのメッセージもいただいてまして、お忙しい中配信いただき、うん、聞いている私は幸せですが、過度な負担になっていなければいいのですがと思う日もあります。どうか無理なくお二人が楽しいと思えるペースで末永く続けていただけますと嬉しく思いますというメッセージもいただいております。
優しさ優しさパートが質問の解説と同じぐらい
そうなんですよ。
優しいですね。ありがとうございます。大丈夫ですよ、楽しくやってますんで。聞いていただけることが我々のエネルギーになって、さらにこうやって反応いただけることがさらにエネルギーとなってますので、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あとはですね、
晴れてる日はね、
他にもあるんですけど、
はい、うん、
架空を作るならっていうのも
あ
いただいた質問ですね。
そうですね、なんか反射的に答えたんで確か Be Happy と答えたと思いますが、ちょっと夫の同意が得れるか分かりません、
はい、
架空なんでちょっとね家を巻き込むことなんですが、なんか割と娘に言ってることもこんなことかなと、ぐじぐじぐじぐじ言ってたらもう過去は変えられないから、今この瞬間どんだけハッピーになるか考えた方がいいんじゃないってよく言ってます。
はい。でちなみに理由ですね、
うん、
我が家にも家訓を作ろうとしたけれど考えすぎて結局作れませんでした。最近の一押し家訓は、無駄作りをしている藤原麻里奈さんの、好きなことを長く続けるためには、うん、我に返らないことが大事なのだという X のつぶやきです、だそうです。
へー、やっぱ我に返っていけないんですね。もう夢中になることが一番であると。
そうですね。
てか架空を作ろうとするムーブってそんなあるんですかね。
いや、あるんじゃないですか。
架空作ろうとするんやと思って、うん、なんかそれを思った。
家族会議とかして、
あ、思ったことはなかったですね。架空を作ろうっていうもの、なんか、
うん、座右の銘はあるけど架空ってなるとある家どのぐらいあるんだろうって気になりますよね。
ねえ、何々家架空みたいな、よくアニメとかドラマとかではある気がしますけど、なんか私と夫が共通して守る架空みたいなものをものができる気がしないですね。
ああ、なんかルールみたいなのはあるんじゃないですか。
ない。
あ、ないですね。
ルールもないですね。別になんかぬるっと運営されている家族です。私たちは。
なるほど。じゃあちょっと残りは見ていただいて、うんうん、まあ次回とかに、はい、
そうですね、かなさんの時にまた
紹介していただきましょうか。
承知しました。
まあ誰だか分かっちゃったのもあったと思いますけど。
そうですね、みのけんさんの島崎和歌子さんが大好きな、
ね、
はい、
島崎和歌子さんの好きなところを3つずつ教えてくださいっていうのが質問だったんですけど、うん、ちょっと
3つずつ教えて多いわ。
ちょっと
それは多いわ。
あの一問一答だったんで、あの一つに絞らせていただきましたっていう、うん、
そうしないと153つ島崎和歌子さんの質問になっちゃうからね。
そうですね、あのお二人ともおしゃべりがお上手なので、
うん、
さては島崎和歌子さんに憧れていらっしゃるなと思う質問させていただきましたということです。
いや憧れてねえよって言う気もないんですけど言う気もないんですけど違います。
笑いました ありがとうございます。
なんで質問で笑わせにかかってるんですか。受けますね。さすがです。ありがとうございます。みのけんさんも
答えてみてどうですか。なんかこれはなんか難しかったなとか、逆にこれはなんか聞かれて面白かったなとか。
好きなブランドはが結構印象残ってます、ブランドと思って。あ、ブランドにそんなこだわりがないタイプなので、え、なんだろうと思って、まあ、好きな洋服屋さんを答えたんですけど、なんか好きなブランドを聞くとかいう所業をしたこともないので、ああそんな質問がこの世にっていうのは思ったりしました。
パッと聞くと、うん、高級ブランド言わなきゃいけない気がするけど、
うん、
まあ、別にユニクロでもいいですよね。
ね、推してたね、うん、無印とかね、何も決めて推してるブランドがないんですけど、でもアンソロポロジーはウェディングラインが別であるんですが、そのウェディングラインを日本で結婚式挙げた時にわざわざアメリカから個人輸入しまして、
へえ、
来ましたっていうぐらい好きです。めちゃくちゃ好きです。
じゃあ結果としてすごい好きなブランドを挙げられたんですね。
結果としてね、今なんか聞かれた瞬間に自分のクローゼットを脳内に再現してなんかこう服とかアクセサリーかなと、反射的に今思えばね、別に好きな調理器具とかでもよかったと思うんですけど、パッて見た時にお気に入りの服がやっぱアンソロポロジーだったんで。日本には店舗がないんですよね。
あ、そうなんですね。
アメリカに来られた際は、はい、皆さん行ってみてください。めちゃくちゃ可愛いので。オンラインでならちょっと前に JP が見れるようになったので、もしかしたらオンラインで買えるのかもと思います。はい、
私が印象に残ってるのは、生まれ変わったらイルカになりたいんだと思って。
え、生まれ変わったらイルカなりたいですね。なんか鳥か悩むんですけど、
はい、
やっぱイルカかなっていう。
イルカの魅力は、そのなりたいっていう視点で、
海の中をね、あんなに自由に泳ぎ回って、でピーピーピーって会話もしてるじゃん。会話もできて、で、ね、やっぱジャンプとかして、もう世界中の海を泳ぎ回ってるじゃないですか。
確かに。
である程度海の中でもまあ強いポジションだし、イワシとかになったらもうすぐ食べられて
今、ね、イルカに食べられますね。
そう、隠れ熊の海とかでも可愛いけど、移動距離も少ないし、基本怖がってる人生じゃないですか。もうイルカなんて割と強者ですよね。
確かに、ま
あ、それはクジラとかね、シャチとかサメとか怖いけど、やっぱあのスピーディーな動きで海を潜って自由自在に遊んでみたいですね。
確かに、
海の中に憧れあります。
言われてみたら、
うん、
そうだなって思ったけど、あんまり考えたことがなかったから、うん、割と思ってたっていうことですよね。あ、イルカいいなみたいな。
そうですね、これはむしろなんか娘にしょっちゅう意味のわからん質問とかされるわけですよ、
はい、
その意味のわからん質問の中でもカバーされてましたね。
ああ、なるほどね。
何の動物になりたいとか、
はいはいはいはい、
好きな動物はとか、そういうのでそうだなって考える機会があったんで、イルカっすねってなりました。好きな動物もラッコで即答っていう。
じゃあもうストックされてたんですね。まあ、ラッコはそうだろうなっていう。
そうだろうなって思ってたんですか。
え、だって国立公園の話、アラスカの話かのした時に、あの、うん、一番好きな動物ラッコなんですけどみたいなことを言ってた気がするなと思って、
うん、私はね、皆さん、野生のラッコに会ったことがあるサイドの人間ですから皆さん会ったことないでしょう、野生のラッコにマウント取っていきます。私はこの一面に対して、
はい、詳しくは
野生のラッコはも
アラスカの誤りをお聞きいただければ
アラスカの誤りで言って
ますね。詳しく喋ってたか分かんないですけど、
うん、はい、モフモフの真っ白な毛のラッコね。
いやー、見たいな。
うん、
あとはあれだな、グランドテトン国立公園。
あー、推しの国立公園はねマジで難しい。やっぱちょっとね、全然違うんで、それぞれが。
そうですよね、
カラーが
みんな違って見ないですもんね。
そうなんですよ、グランドテトンはね本当公園の規模としてはちっちゃいんですけど、ロッキー山脈とつながってんのかな。その山脈とあと湖がたくさんあるので、鏡張りみたいになるんですよね。私が行った時がちょうどまだ雪が山頂に残ってて、うんうんうん、で山って雪が残ってる方がこう山のラインが浮き彫りになって綺麗じゃないですか、
はい、
ただの山を見るよりも、あそこにこう木が生い茂ってこんな山に山脈の脈の部分が見えるくて綺麗だなって思う。それが湖にも綺麗に鏡写しになってて、すんごい綺麗なんで推しなんですけど、もう一個これも言いたいなと思って、まあ、一問一答出して思って言わなかったのは、ブライスキャニオン国立公園、
はい、
これはあのグランドキャニオンとかその辺の国立公園がたくさんあるエリアのうちの一つで、私がノーマークだったんですけど、 雨と風によって削られて、なんかもうハリセンボンみたいになってる岩が見れます。細い、
いいな、
もう針みたいなやつがもう本当にハリセンボンみたいにブワーって並んでてこれはなんかちょっと宇宙人とか信じるかもなみたいな、自然にこうなったとは到底思いがたい造形というか、あの辺なんかお城っぽくないとか、あの辺ちょっとなんか塔みたいじゃないとかいうのがいっぱいあって、すごい絶景だし、下に降りてそのハリセンボンも下から眺めることもできて巨大なんで、マジでおすすめです。
なんかあれですね、
マジでいいです。
湖と大地の、うん、その2つって感じですね、うん、の両方やっぱり自然が、
そう
っていうか国立公園、
うん、
こんな詳しい人意外とそんなには、うん、見たことないんで、
そうかな私やっぱほら在米アカウントとかいっぱいフォローしてるから、私ごときがみたいな気持ちになるんですけど私の見えてる世界ではいっぱい行ってる人がいっぱいいるから。そうか、国立公園はでもほんといいっすよ皆さん、アメリカに行ったら国立公園巡りしてほしいですね、そんなディズニーとか行くより
そうなんですかディズニーは
行った
んですか。
ディズニーは行ってないんですよ。
あ、行ってないですね。
でディズニーはね、娘がまあ今ディズニーハマってるじゃないですか、はい、アナと雪の女王とかね。で周りの人たちやっぱアメリカ来たらディズニー行くっしょって感じなんですよ、うんうん、でもそりゃそうだなと思うんですけど、でもディズニー行くのってフロリダまで行かないといけない
んですよ。
ちなみにディズニーはフロリダとカリフォルニアにあるんですけど、フロリダの方がバカデカなんですよ。4つとかあるのかな、
うんうんうん、
もう到底1日じゃ回りきれないみたいなのがあって、でそこにまあ大体みんな行くんですが、だからフロリダまで飛行機で行って、で聞いたところによると一つのディズニーランドの入場料は150ドルとかすると、子供も大して安くならないと。子供130とか知らんけど、
本当だ全然安くなってない
全然安くなってんでしょだからいや正規の料金知らないし、また変わると思うんでね、興味がある人は調べてほしいんですけど、ただただ聞いた話で想像するに、え、じゃあ家族3人で言ったら450ってことってなって、もう意味わかんないじゃん、それ6万円ですよ1日入場するだけで。
確かに。
でまたご飯食べたりホテル行ったり飛行機あったりってなって、と思って、まあ、でも娘がこんなに好きならありかなと思って、まあ、行ったことある人に言ったら、あのねと、
はい、
親がやっぱすごい好きじゃないんだったら、子供が好きだからっていう理由だけで行って、万が一子供がテンション上がってない場合、マジなんで来たんだろうって気分になるからやめた方がいいよって言われてそれはそうかもと思って、いやだってこの子が喜ぶからって言ってんだけで、タイマイと時間はたいてきた時に、
うん、
え、もういいみたいになったら、え、なんでもっと遊びなよとか、え、あれがいるよ、ほらほらエルサがいるよとか、なんか必死になって、でも子供は悪くないじゃないですか、テンション上がんなかったとしても。
確かに。
でなんか、え、もっと楽しめよみたいな気分になっちゃうじゃないですか、どうしても親は、
はいはいはい、
自分はそんなテンション上がんないからってなった時に、マジで辛いのは本当そうだなと思って、だからちょっと自分もテンション上がるかなんかじゃないと無理かもって思ってます。
あーでも確かに周りのディズニー結構行ってますファミリーは、
うん、
もう親もめっちゃ好きですよねディズニー。
そうそうそうそう、やっぱ子供が付き合わされてるパターンってあれなんですけど、やっぱ親が楽しくないと子供に強いちゃうじゃないですか、ほらほらあれだよみたいな。
確かにな
んちゅうかな、そうだから、まあ、我が家がディズニーのそういう何かに触れるとしたらディズニークルーズかなって思ってます。
ディズニークルーズってディズニーワールドにあるみたいなものじゃなくて、
ものじゃなくてですね、この世にはディズニークルーズというものがありまして、クルーズ船がもうディズニーが運営してるんですよ。
あー、はいはいはいはいはいはい。
船がディズニーで、船の中も全部ディズニーで、部屋もディズニーで、もうディズニーのショーが毎日やってて、キャラクターとその辺で会えてみたいなのがディズニークルーズでして、世界でも何箇所かな、まず日本からは出てないし、寄港されることもなくて、世界でも本当に何箇所かからしか出てないんですよ。でそれがそんな限られたディズニークルーズが、なんとうちから車で40分の港が出てるんですよ。
へー、
だからこれはかなり恵まれてないかと。
確かに交通費かかんないですもんね。
で周りの家族でもディズニークルーズ乗ったことある家族もいて楽しかったと。でこれなら、まあ、ディズニーにワンチャン娘がテンション上がんなかったとしても、メキシコとかに行くんですよクルーズが。
うーん、
でクルーズって、まあ、食べ物も食べ放題で、船の中に部屋があって疲れたらすぐ休めて、なんなら船の上にウォータースライダーとかプールが充実してて楽しいから、 まあ、クルーズなら別に親も楽しいからいいかなみたいな。
クルーズとして楽しめますもんね、そのコンテンツを。
そうそうそうそう、クルーズのねショーはショーで楽しくて、うんうんうん、それがディズニーの題材だろうがなんだろうがクオリティは高いらしいし、ご飯も美味しいらしいし、まあ、メキシコとかの街に寄ってくれるし、で娘もディズニーでテンション上がればまあ一石二鳥みたいな感じですかね。
確かにいいな、うん、いいですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからまあ帰国するまでにディズニークルーズ
行けるかな、
行っちゃうみたいな。そう
なんか次の旅行も計画してるみたいな感じですもんね今ね。
そうそうそうそう、そうですよ、あのドミニカ行きますんで。
すごいことですよ
本当に。そうなんですよ、ディズニークルーズは一体いつ行くのかみたいな感じになっています。はい、
なるほど、
そのようなことですね。
ちょっと話それるんですけど、この100の質問をやろうかって前回話してた時に、
うん
なんかちょうどかやこさんが会社でなんか質問考えなきゃいけなくてみたいな話をしてたじゃないですか。
忘れてたその話。
結局作ったんですか、まだこれからですか。
は
い、
背景を説明すると、私が3月から日本にあるまたベンチャー企業で、まあ、限られた時間でちょっとの間だけなんですけど働くことになりまして、で質問を考えなきゃいけないっていうのは別に会社から言われてるわけでも何でもなく、
はい、
単純に私が先方とお話しして仕事どういうことしようかっていう時に、まあ、とあるプロジェクトのなんか全くまとめられてない過去の歴史みたいなのをまとめて将来的に広報するときに使える素材として体系的にまとめておこうかみたいな話とか、そのプロジェクトの社内広報がまだ不十分な気がするから社内広報するための情報集めとアウトプットしていこうかっていうやつで、そこは全く関係ないんですよ質問と、
うんうんうん、
そっちがメインなんですけど、そっちがメインなんですが、もう勝手にやりたいことやっていいって言われたんで、あなんかだったらなんか社員さんたちの一人一人のなんていうんですかね、自己紹介帳みたいな、
うんうんうんうん、
作りたいなと思って。ベンチャーとはいえもう結構人数もいて、でいながらも部署によって関われない人たちもいっぱいいたりするから、なんかそれぞれの自己紹介がまとまってるものが、まあ、チームの中だけでもあったらいいなと思って、でそれをなんかプロフィール帳形式で作ったら面白いんじゃねとかいろいろ考えてて、でその時にやっぱ会社なんで作ったことにまあ意味があるものにしたいじゃないですか、
はい、
単純に作りましたというよりは作るプロセスでも、あうちの会社ってやっぱいいよなって思ったりとか、
はいはい、
こういう自分の情報をもっと周りに言った方がいいなとか、
はい、
あ周りの人のこういうことも聞いていきたいなみたいな気づきがあるものにしたいなと思って、でそういう質問ってどういうのがいいのかなと、まあ、単純に会社の好きなとこ教えてくださいとか、今までで大変だったプロジェクト教えてくださいとか、まあ、成長した後もポイント何ですかとかでもいいんですけど、
はいはいはいはい、
どういう質問がやっぱ面白いのかなって考えてたんですよ。だからこの100の質問を通してこういうこと聞かれたら結構うんって思うなみたいなことを考えれたらなとは思ってたんですけど、なんかちょっと毛色が違いましたね。
まあそうですね
、うん、
そんな真面目なことあんま聞かないですからね。
うん、まあでもなんかこう質問を改めてされるっていうことがダダダダダッと質問されるっていう経験はあんまりなかったんで最近、
はい、
そういう意味ではなんかちょっと参考になる体験でしたね自分が今後聞く側になるにあたって。
私が前職のベンチャーに行った時に、
うん、
それこそ新しく入ってきた人に質問みたいなので、
うんうんうん、
なんかアンケートフォームみたいなの送られてきて、
うんうん、
回答したんですけど、あの、うん、平均年齢が本当28とか9とかそういう会社だったんですよね。
若い
で
ベンチャーって感じ。
私は本当にもう平均年齢ど真ん中ぐらいで行ったのかなちょっと忘れましたけど、
うん、
でその中にあったのが、あの彼氏は彼女はいますか、うん、みたいな質問普通にあっておいおいおいおいって思ってお
いおいおいおい大丈夫か、平均年齢が若いとはいえ大丈夫かそれはやめといた方がいいんじゃない。
委員会制度みたいなのがあって、本当にその人事があってよりは、
うん、
その社員で自主的にそういう企画をしてて、
うん、
だからあの誰も統制してなかったからそれ
なるほど
それはちょっとなって、
それはちょっとって感じやろ。そのいるいない答えたくないまでちゃんとあったんですかね
いやだから
答えたくないにするのも微妙やしな。ほんで
そうなんですよ、うん、答えたくないとか秘密とか、うん、なんかそれもそれでなんかみたいに思うじゃないですか。
そうそうそう、
入社したばっかで温度感わかんないし。
そうそうそう、いやそれはちょっと さすがにちょっとそういうリテラシー私あるから大丈夫
です。いや、
あ
の心配してないんですけど、なんかそれを聞いてちょっと思い出したっていう。
うん、やらかしてますね、それは。
そう、逆に良かったのは、なんかハッシュタグを自分に3つつけてくださいみたいなのは、うん、
へえ。
それをそのままあの社員向けのそのシステムにしたりとかしてたんですけど、
うんうん、
それは別のタイミングかな、入社してしばらく経ってからもうちょっと新しく入ってくる人がお互い知り合えるようにしようみたいなことで、
うん、
割と基本的ななんかクレドみたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね。
とそれにつながりそうな質問はアンケート形式であって、うん、でそれ以外はなんかこうハッシュタグで自分を紹介するみたいな。だから好きなものでもいいし、ハマってることでもいいし、
うんうんうん、
属性とかでも別に本人が言う分には
ハッシュタグ人見知りとかね。
そうそうそうそうそうそう。
ハッシュタグ午前中は眠いとか。
そうそういうのも OK だったから割と緩くできて、
うん、
途中からあのお互いにつけ出すみたいな、
うんうん、仲良くなってきたね。
この人こういうしたみたいなタコ紹介みたいになって、
うん、
それは面白かったですね。
それはいいですね。取扱説明書みたいな、取扱注意なことを3つ書いてくださいとかでもいいし。
そうそうそう、こういう風に扱ってくださいみたいなのとかもあるかもしれない。
うんうん、
そう言われて言えるかな私、わかんないけど、あの
そうですね、入社した人にすぐ聞くわけでもないんで。
そうですね、
まあ、既存の人たちに聞いていって、まあ、自分も聞く過程を経て仲良くもなれるだろうし、まあ、新しいプロジェクトの人に今回こういうメンバーですって事前に配っとけば楽しいだろうしみたいな感じですね。
そうですね。だから、
うん、
まあ質問って難しいですよね、
うん、
この QA もそうだし、あのムロさんの時にやった時は、うん、もうこんなもんじゃないくらい意味わかんない質問いっぱい入ってたんですけど、
うんうんうん、もう結構ね深く語れるやつにしたしね。
そうそうそうそうそうそう。
一個一個が一問一答っていうより、
だ今回は自己紹介になる、うんもので、しかもなんていうか、うんうん、かやこさんらしさが出るものがいいなと思ったんで、ちょっとこう、うんうんうん、中妻的な一面も深掘りできる感じだけど、
うんうん、
なんかサクッといけるやつ、あとサブカル的な話多めみたいな、
うんうん、あ、私言いたかったんですけど、心霊現象、
はい、
経験したことありますかみたいな質問あったじゃないですか。あれでヒューストンから車で3時間ぐらいのオースティンっていう町に、
はい、
クリスマスの連休に泊まったんですけど、そこのすごい歴史のあるホテル、
はい、
でクラシックでめちゃめちゃおしゃれなホテルだったんですけど、そこがねこうそういう心霊現象でも有名みたいなところで、結構 Google レビューとかでも心霊ツアー楽しかったですみたいな。
心霊ツアーあるんだ
すごい最高でした、でもお化けに会うことはできなかったみたいなこととか書いてあって、で私それレビュー見て絶対に泊まりたくないと思って、
うん、
絶対に泊まりたくないけど、なんかそんな実際お化け出て怖かったってレビューはないんですよ。ほとんど出会えなかったとか、
はい、
ホテルがオフィシャルでやってる心霊ツアーみたいなやつが面白かったってやつばっかりで、でまあたまたま価格的にもその泊まるときお買い得だったし、夫の持ってるカードの特典も使えるし、ホテル自体はすっごい可愛いホテルだったから泊まったんですよ、
はい、
で結果として別に心霊現象何もなかったんですけど、
はい、
ただ広い部屋で、でトイレに行くのに、まあ、ベッドから立ってよこいしょって洗面所抜けて、でトイレまで行くんですけど、なんかトイレがね薄暗いし、なんかタイルなんですよ、うん、なんかタイルが一層なんか怖みを増すっていうか、冷たくて、
うんうんうん、
ツルツルしてて何かあったらどうしようっていう。で洗面所もまずもちろん鏡あるし、で洗面所を抜けたらシャワーがあって、でシャワーの横にまたちっちゃい洗面所があって、そこにも鏡があって、うん、でその横にまたちっちゃいこうしてトイレがあって、
うんうん、
電気もなんか温かい電球っていうよりちょっと白っぽい電球 で夜中に一人で起きて電気つけてトイレに行って、この最中に音が聞こえたらどうしようと か電気もちょっとブーンっていう感じの電気なんですよもうなんかほんと怖くて、もう絶対に嫌で、別に一人で泊まってるわけじゃないから、何かあったらすぐそこに娘と夫がいるんですけど、もうめちゃめちゃ嫌で二度と泊まらないって思ったって話をしたかったんです
何かに
この質問に答えた時に
あったわけではないけれどもってことですね。
うん、あったわけではない、あったわけではないけど、でもたまになんか家で人の気配感じる時あるじゃないですか。え、人いるのかなみたいな、誰もいないみたいな時とか怖いなって思います。何もないんですよ。
ちなみにこれねリクエスト級でした。
あ、そうなんですか。なんと
あの特に意図とかは書いてないですけど、
うん、
読書の誤り第2弾楽しみにしてますっていうコメントがついてましたけど、
お、
はい、
じゃあ読書の誤りをねぜひ聞いてほしいエピソードにあげたんでやりたいですけど、
はい、ありがとうございますと思いつつ、
いや、かなさんセレクションだと思ってた、怖いやつだから。
そうですよね、うん、私思いついてなかったんですけど、うん、ナイス質問だなと思って入れました、
うん、ありがとうございます。私も語りたいエピソードもある印象的な質問でした。
いや、答えたくないかなと思ってかゆこさんがね、あんまりそういう話好きじゃないから。
好きじゃないんすよ。
どうしようかなって思ったんですけど、
うん、
あのまあリクエストいただいたからにはね、あの一応聞いとこうみたいな感じで、う
ん、大丈夫です。エピソードトークはいつでも好きなんでそしてちゃんとありましたんでエピソードが。
確かに、
はい、よかったです、そういうこともあり、うん、
はい、ちょっとそろそろね。
そうですね、お時間が、
時間の方がね。
じゃあ私はまあ今日の経験を経てかなさんに100の質問をまた考えたいと思います。
はい、おすすめの私の100問100答、
うん、
こんな感じでみんなやってるよみたいなのはもう見ていいと思うんで。
そうっすね、
もしよかったら共有します。
ちょっと見て勉強してやりたいと思います。ということで皆さん、次回はかなさんの100の質問ということで、
はい、あ、まだ決まってないけど101の質問かもしれないですね。
そうっすね、まだ決まってないっす。101の質問に101回だからね。そうそうそうそう、次回は101の質問にする可能性もあります。
というわけで、
はい、
今回はちょっとまた企画ものだったんですけど、
はい、
ちょっと雑談も差し挟みつついろいろ話してみたんですけど、はい、どうだったでしょうかということで、
うん、
今回のね100問100答で、うん、あんまり今深掘りできなかったかやこさんの回答とかで、あ、その話もっと詳しくみたいなことがあれば、うん、あのぜひ教えていただきたいですし、
うん、はい、
こんな質問もしたかったみたいなことも含めまして、
はい、
ご感想はハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っておりますので、ご質問やご感想や話してほしいトピックなどなどありましたら、我々毎回めちゃくちゃ喜んでおりますので、ぜひ何でもご気軽に送ってください。よろしくお願いします。
そして Spotify でもですね、 Apple Podcast でもあのフォローとか、
うん、
5つ星の評価とかあのいただけると、とても
ぜひ、
とてもとてもとても、はい、励みになりますので、よかったなと思ったらぜひそういったことしていただけると嬉しく思います。
お願いします。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。